はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてスタンド FM、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも配信しております。本日の夢語りゲストさんは、前回は南米チリからだったんですけれども、日本に戻ってきまして千葉から、来ていただきました。それでは早速登場していただきましょう。石田さんです。どうぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。石田さんは、住んでるとこ千葉なんですけれども、ディズニーランドに近いとこですか？
そうですね、ディズニーランド結構近いですよ。
マジですか？
はい、そんなに行かないんですけどね
子供さんとかと行ったこと行ったりとか？
あ、あります。年にね、うん、1回行くか行かないかですね。近いとあんまり行かなかったりするんです。あ、
確かに関西だったらね、ユニバがあって、最初できた当時は結構行ったんですけど、だんだん行かなく、なんか近すぎて行かないみたい。
そうですよね、だんだんだんだん分かってきちゃいますから、
ね、分かってきちゃうんですね子供に言われて行くみたいな感じなんですけれども、ちょっと簡単に、では最初にちょっと石田さんの自己紹介、プロフィールとかお仕事内容をちょっとお話ししていただいてもよろしいでしょうか？
はい、はい、よろしくお願いします。私はですね、トライアングル個別学習塾という学習塾を運営しております石田と申します。今都内で4教室と全国向けのオンライン学習塾を、運営しております。今東は千葉から西はドバイに生徒がいるような形になっておりまして、で他にもですね、性格診断っていうのを扱っていて、統計学、心理学、脳科学、3つの性格診断を扱って、子供のと親のタイプの違いであったりだとか、ご夫婦間の違いであったりだとかっていうのが診断できたり、また、パパママ交流会一山ムというのを主催していて、子育てに安心感を、ビジネスに充実感をという理念のもとですね、働いているパパママであったり、子育てを応援したい、子育てを応援したい方たちが集まって、交流を深めるような場も提供したりとかも行っております。
ありがとうございます。すごい、今ちょっと初めて知ったんですけど、ドバイに生徒さんがおられるんですか？オンライン。
そうですね、あのドバイ実は5時間ですけど、
はい
はい、5時間にしに行く分には大丈夫みたいな感じですね、はい、
ってことはドバイだったら、今ね、日本時間で言うとちょうどこれ収録お昼の1時なので、5時間遡るんですよね。
そうですね、朝になりますね。
朝になります。あ、すごいですね。ドバイの方は日本人の生徒さんなんですか？
そうですね、日本人で、まあ、ハーフかな、ハーフの方で、現地の中学校、うん、小学校に通われている、うん、いるんですけれども、
はいはい、
その日本の教育の部分も受けさせたいというところで通っていただいているような形になっています。
へ、うん、すごいですね。やっぱオンラインを使うと本当グローバルな
感じ です、ね、どこでも行けちゃうっていうのがありますね、う
ん、すごいですね。そして都内に 4教室、
はい、
大体どの辺になるんですか？都内は、
江戸川区と江東区と、はい、うん、あと池袋国分寺ですね、うん、直営が船堀とあの住吉にあって、うんうん、国分寺池袋はフランチャイズみたいな形で運営しております、
うんうん、なるほど、すごいですね、はい、そしてあの自分もあのメンバーになっているんですけど、そのチアママですね。チアママも素敵な、ね、会ですよね、あれは本当に。
そうですね、なんか始めたらすごくいい雰囲気で、うん、あのなったので、うんね、ぜひいろんな方に来ていただきたいなと思っております。
ね、本当にこう入るといろんなビジネスのそういう会とか交流会とかね、そういう定例会とかある中でも、本当にこう働いているお父さんお母さんというかね、であったりとか、あと一般の方なんかもね、こう参加していただけるという、ちょっとこう新しいタイプの会になってまして、すごくあの温かいメンバーの皆さんも本当に温かい方ばかりなので、ぜひこう興味ある方は ね、参加していただきたいですよね、うん、これがどんどんと。
そうですね、まあ、あの理念がすごく大事にしていて、先ほどもねお話しましたけど、子育てに安心感を、ビジネスに充実感をっていう風なね、その理念にやっぱり共感して集まってきてくれてる方たちが、うんうん、あの多いと思うので、うん、その理念にあのちゃんとあの共感した方たちで運営していければなっていう風に思っております。
とうございます、はい、そんな素敵なこう理念を持ちながら活動されている、石田さんなんですけれども、ここから石田さんの夢をちょっと幼少期から深掘りしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
石田さんがこう幼少期、まあ、保育園とか幼稚園ぐらいですね、まあ、小学校入るまでの時に何か描いてた夢って覚えてますか？
幼稚園ですか？
結構
幼稚園は覚えてないですね。幼稚園何やろうと思ってたんですかね。ちょっと親に聞いてみたいですよね。何 やりたいって言ってたみたいな。
ね、
小学生の時は何かありましたけどね。
じゃあ小学生の頃はどんな夢持ってますか？
そうですね、小学生の頃は私 いとこがジャクサなんですね。
おう、
宇宙開発、
はいはい、
なので昔は宇宙飛行士になりたいとか、
うん、
あとは歴史が好きだったんで、
はい、
考古学者になりたいとか、そんなことを言ってましたね、
はい、てかすごいですね、いとこさんがジャクサに。
そうですね、まだ勤めてますね。
え、まだ？
はい。
おお、すごい。じゃあなんかその例えば小学校とかだと夏休みとかなんかそういう自由研究とかいろいろあるじゃないですか。
はい、はいはいはい。
その JAXA に絡めてなんか宇宙とかのやったりしてたんですか？
はいはい、それはやってなかったですけど。
やってなかったです。
ただJAXA の展示会、うん、展示室とかね、
はいはい、
出してもらったりだとか、まあ、そこで企画したなんかペットボトルロケットみたいなものをね、
はいはい
はい、作成して打ち上げたりだとか、
うん、
そんなことはやった記憶がありますね。
へー、すごいな。めちゃくちゃなんかロマンのあるお仕事されてる人は身近にいるってめっちゃいいですね。
そうですね、なんかすごくね、貴重なね、うん、つながりだと思うんで、ね、
つながりです。なかなかないですよ。
なかなかないですね。
その、まあそういうね、身近な人ですごいこう、夢をキラキラできるようなお仕事をされている人がこう身近にいる中で、まあ小学校から今度まあ中学校に入ってくると、ちょっと現実味が出てきたりとか、あとはなんかそのスポーツ部活とかいろいろねこうやりだして、なんかそっちで男の子ってなんかこう夢を描いたりとかしてくるかなと思うんですけれども、中学生ぐらいの時ってどうでしたか？
中学生高校生実はねあんま夢がなかったんですよ私。
あら。
で、まあ、野球部にこう入っていて、
うんうん、
でまあずっとね小学中学校高校大学と野球やってはいたんですけど、うんうん
はい、
うん、勉強面はというとですね、実はあんまりできなかったんですよ。う
ん、ああ。
で、中学1年生ののっけからね、大失敗をしてしまってですね、
はい、
そこから勉強の暗黒期を6年間迎えるっていうことになるんですけど、
はいはい、
なのでやっぱり勉強できないと選択肢をね、こう自分でこうね、こう取ろう、作ろうと思っても、うん、なかなか無理なんじゃないかなみたいな。感じで思うことが結構多くて、うん、なんかね、
はい、
知らず知らずのうちに夢がどんどんなくなっていってましたね。
ああ、でもそこ自分もちょっと似てるなって今、自分も中学の時に勉強で、まあまず英語でつまずいたんですよ。英語でつまずいて順番にどんどんどんどん数学とかつまずいてきて、で、自分はもうバスケにハマってたので、もう中高ともバスケでしかなく、でも勉強がやっぱしおろそかになってた分、やっぱ受験で失敗したんですよね。志望校に行けない。多分通ってた中学校の中で唯一一番最後まで多分自分が進路決まってなかったんですよ。そういう経験が自分もやっぱあって、勉強って本当に今の子供たちにが なんていうんですかね、その点数を取るためではなくて、自分の未来の可能性を広げるために勉強やっぱ大事だよっていうのを伝えたりとかしてるんですよね。
いいですね。その通りだと思いますね。私もね、あの頃ね、に自分に言ってあげたいことはいっぱいあります。
ありますよね、本当に。ね、
はい、
ドラえもんのタイムマシンでこうね、タイムスリップして、なんかね、過去の自分に会うと良くないって言われるから、置き手紙というかね、なんかそういうのして言いたいですよね。うんうん、
そうですね。いや、ちょっとね、後悔の一つでもありますよね。
そんなまあちょっとこう中高とある意味ちょっと暗黒時代というかを過ごされていた石田さんなんですけれども、その高校出てからはどうなんですか、どうだったんですか？
そうですね、勉強してなかったところがねかなりねすごく影響して浪人をするんですよ、
うん、はい、
で、 でも大学にはやっぱり行かないとっていう思いがあるから、
はい、
もうとりあえずどれぐらい勉強した方がいいのか、あ、まあ1日10時間かと思って1日10時間本当に勉強して、
はい、
なんとか大学に合格したっていうような感じだったんですよね、うん、でその時に思ったのは、はい、やっぱこう中学高校で本当何も考えずにやってたなっていうところをすごく反省して、
うんうんうん、
大学になったら、まあ、社会人になるためのね準備期間でもあるから、うんうん、なんかこういろいろ経験したり体験したり、あの成績とかも今度は親に迷惑かかっちゃうから、
うん、
あの成績いいようにしとこうと思って、うんうんうん、じゃあどういうふうに勉強したらいいのかなとかって考え始めたのが大学時代ですかね。
おー、なるほど。で、大学は 何かにこう行かれたんですか？
理工学部の、うん、交通工学を学んでました。
おお、なんか今のお仕事との共通点っていうのが見えないんですけど。
全くないですよね。
ないですよね。
ないです。大学では交通工学なので、開発途上国のね、オートバイのシミュレーションモデルの構築みたいなのやってたんですけど、うん、一方で大学でアルバイトをね、
はい、
こうやり始めたんですけど、うんうん、それが塾講師だったんですよ。
あ、なるほど。そこが今のお仕事につながる原点。
つながって原点っていう形
で。で、その、まあ、大学で勉強して、でもアルバイトで塾の講師、先生をやって、で、その塾の今の方にこうぐっと行こうって思うようになったのは、なぜですか？
そうですよね。私、なんで塾講師を始めたのかなって、うん、すごく考えたことがあって、
はい、
これいつがきっかけだったんだろうみたいな、
うんうん、
で実はアルバイトを大学1年生の頃にそんなやってなかったんです、最初の方って、
うんうん、
でちょっと姉からそろそろバイトした方がいいんじゃないみたいな言われて、
うんうんうん、
でもね、スタヤにね応募で受けに行ったら落とされちゃって他なんかないかなみたいな、うん、で当時私の姉がそこの塾でアルバイトしてた経験があったんで、行けばね、行けばカウパスだと、
うん、
ここだと思って
うん、うん、ま
あ、本当に超不純じゃないですか、行ったんですけど、ただでもそんなんで塾を選ぶかなって本当思ったわけですよ、
はいはい、
ですごい遡ってその当時何があったかなと思ったら、その当時金八先生やってたんですよ、うん、
あー、なるほど、
そう、同タイミングで、
うんうんうん、
多分その時に塾の先生とか先生いいなって思ったんじゃないかなって、
あ、なるほど、
思ったわけですよ、
はい、
で、
はい、
始めてみてはいいけど、見たはいいんだけど、うん、超ポンコツで何も全然教えられなくて最初
うん、うん、
ただやっていく中でなんかこう生徒がね自分の教えたことでこう理解してくれたりすると分かったっていう風に言ってくれるようになったのがやりがいになってきちゃって、
うんうんうん、
で大学4年生の頃には講師のリーダーになってたんですね。
おお、すごい。
で講師のリーダーになって講師の育成とか教務とかやったんですけど、
うん、
その時になんか教室長やってみたいなって思ったのがきっかけですね。
すごいですね。でもやっぱしなんかこう皆さんいろんな方のねこう夢語りの中で、まあ、リアルでやってる時もそうですし、この声で届ける時でもそうなんですけど、やっぱなんかこう自分のやったこととか自分の思いでどこかの誰かからありがとうとか喜んでもらえたり、その姿を見てなんかこう今のそのお仕事についてるっていう方とか結構おられるんですよね。
そうですよね。なんか私もよく言ってるのは、将来の夢を見つけるときって、自分にやっぱ価値のあるものっていう風に言ってて、うん、価値のあるものって自分が得意なことじゃなくて苦手なことも価値のあるものになりうるんだよって話はよく生徒にしてるんですよ。だから今自分が得意なこともそうだし、苦手だと思ってることは実は得意にできるようになったらやりたいと思うことにもつながっていくから、できないことにも目を向けてねっていう話はしてます。
素敵です。すごいですね。素晴らしいですね。いや、なんかその素敵なこの思いを持っている石田さんの、ここからはこれからのその夢に向かってというか、これからの未来に向かっての夢語りスピーチをしていただこうかなと思うんですけれども、
はい、
もうお手元にその夢色紙が届いて、
はい、
そしてね、はい、もう夢を書いていただいてるんですけど、はい、なんて書いていただいてか教えていただいていいでしょうか。
あ、はい、これはですね、子供たちに明るい未来を作るんですね、うん、
はい、
っていうのが私の夢となっております。
ではその
抽象だ、抽象的ですけど
いや夢ってなんかこう抽象的ぼんやりしたものなのでね。じゃあその、夢の夢語りスピーチ色紙に書いていただいた夢に向かって、それではこれからスピーチのほどよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。先ほども自己紹介させていただいたんですけれども、私は学習塾を、経営しておりまして、まあ、10年前からですね、会社を運営しております。最初は江戸川区の船堀の教室のみで、教室を運営していたんですけれども、今は4教室ですね。4年前緊急事態宣言があった時からオンライン学習塾を始めていきました。で、そんな中でですね、私がこう夢として掲げたのが、子供たちに明るい未来を作るっていう風な、ちょっと抽象度がね、高いね、ワードになっているかなと思うんですけれども、なんでこのような、このいう風なね、子供たちに明るい未来を作るかっていう話をしたかというと、まあ、今現代ってね、夢がなかったり、目標がなかったり、ね、社会として結構生きづらい、社会になってきてるのかなっていうふうに思ってます。昔はね、先ほども言ったね、宇宙飛行士になりたいとか、考古学者になりたいっていう子供、ね、子供ながらの夢はあったと思うんですけど、大人になると次第にね、自分の夢がなくなってしまったりとか、ね、なんていうんですかね、自分、夢が持てなかったり、無理なんじゃないかっていうふうに思ってしまう。ような感じになっていってると思うんですよね。今の子供たちにもね、将来何かやりたいことあるって聞くと、ほとんどの子がね、なかなかこうないよとかっていう、ね、ほとんど9割ぐらいかな。7、8割、8割、9割ぐらいはないですって答えるんですよね。まあそういうのを聞いていると、なんかこうなんで将来の夢を持てないのかなっていうのをすごく感じることがあります。その一つの原因が、自分には無理っていうふうに思ってしまうところなのかなと。じゃあなんで自分には無理なのかなって思ってしまうかっていうところでいくと、私もそうだったんですけど、成績が取れない。自分は頭が良くない。だから、今自分が考えている夢や目標っていうのは、無理なんじゃないかっていうふうに、ある意味錯覚してしまうところがあると思うんです。じゃあ、私が、じゃあ、その子たちに何ができるかっていうと、まずは目先のね、テストでいい点数が取れるようになるっていうことの支援ももちろんそうなんですけど、それを通して、自分がどうやったら自分のこう課題となっていることがクリアできるのかとか、ね、どうやったら今の現状を打開していけるのかっていうところを、テストや、ね、学校生活、塾を通して、身につけていってほしいというところが思いとしてあります。ね。例えば、ね、30点しか取れない子が、50点を取れたら次、目標何点数70点。70点取れたら80点、90点って言えるように、できるようになっていくと、自分の可能性もっと上にあるんじゃないかなって気づけると思うんですね。なので、そういう、今無理だなって現状を持っている子たちも、が成長できる場をしっかり与えたりきっかけを作ることによって、ね、自分の将来の目標や夢を語れるような大人に作ってしていく。で、それとともに子供たちがこう明るい未来をね、描けるような社会に、私自身がサポートしていきたいなっていうふうに思っております。そういう思いで学習塾も運営しておりますし、今やっているパパママ交流会の方も運営するようにしております。ので、ね、もう一度言いますね、子供たちに明るい未来を作るというのが私の夢で、で、トライアングル個別学習塾と言っていますけど、別名では夢を叶える学習塾っていうふうにも私では言っていますので、はい、これからもですね、精進していきたいと思っております。これが私の生きる道です。あなたの夢は何ですか？
ありがとうございます。素敵な夢スピーチ
ありがとうございます。
めっちゃなんかもう子供たちに聞いてほしいですね、学生さんとかに。この声を、あとはまあでも子供だけじゃなくて、やっぱその子育てしている保護者さんであったりとか、それこそ学校の先生であるとか、 そういった方々に本当聞いてほしいなって、こう、聞きながらすっごい思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、本当に、この声に、夢語りに出ていただいた方で、パーソナリティになりたいという方がいたんですよ。子供の頃に。でも、何気ない学校の先生からの一言で、それが砕け散ったと。だから先生は多分ね、その当時別に悪気がなかったとかで、悪気はなかったはずだと。ただ何気なく私の声を聞いて、いや、ラジオパーソナリティにそんなハスキーボイスではみたいな感じで言われて、もうそこで一気に砕け散って、じゃあ自分は人を笑わせたりとか、そうやって喜ばすことが好きだから芸人になろうって思ったっていう語られてる方がいるんですよ。
なるほどね。私も実はちょっと、経験があって、はい、私実は小学生の時学級委員やってたんですよ、
はいはい、
で中学生も当然学級委員やりたいなって思ってたんですよね、うん、ただ中学になったら勉強全然できなくて、
うん、
でそしたらなんか成績がいい子がなんか学級委員になるみたいな風潮がちょっとその時あって、
はいはい、
そっから学級委員を中学高校でやんなくなったんですよ、
はい、
でも大学になってもう一回そういうなんかクラス幹事みたいなやる場面があって、
はい、
それでまたやり始めたんですよね。
はいはいはい。
うん。で、なんかみんなのこうまとめ役であったりとか、
うん、
そういうのやり始めたのが、なんか今のね、社長業っていうところに繋がってきてるのかなっていうふうなところもあるので、うん、何気ないことが、なんかこう、諦めさせちゃうことにな、繋がってるのかなっていう、ちょっと大人も気をつけなきゃいけないなって思いますよね。
ね、本当に。自分もね、子供4人育てる中で、やっぱしその、将来的な話をしたりとか、なんか言ってきたときは、絶対否定はしちゃダメだって。自分もやっぱ否定されたりとか、なんか、言葉を、やっぱ親からとか周りから言われたっていうのもありますし、やっぱその、言葉のエネルギーって良くも悪くも、本当に人を左右、未来を左右させてしまうなと。特にやっぱ大人が持ってる言葉のエネルギーは子供とかその若い人たちに対してはものすごい影響力あるなっていうのをすっごい感じるので、
そうですね、
なんかこう石田さんのこう夢語りスピーチの内容を聞いてて、ああ自分の中でもなんかすごいブラッシュアップになったというか、大事だなって思うし、自分も子供たちね、あの小さい子たちとかが携わるので、改めてちょっと言葉をもっとこう子供たちの心を沸かしたりとか、そのちゃんと深いところの意味をこう子供たちに分かる意味で伝えたいなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしたらもう残り時間もあとわずかなんですけれども、最後に、このラジオを聞いてくださっている、まあ、いろんな方々も聞いてくださっているので、そのリスナーさんに向けてなんかメッセージなどあればぜひお願いします。
そうですね、メッセージですか。
はい、何か
どんなことどんなことあればいいですか。メッセージは。
メッセージ、なんかあのスピーチしていただいた中で、なんかもう一回これだけ伝えときたいなみたいなとかでも全然。
はい。あ、もう何でもフリーですね。
はい、何でもフリーです。
うん。私はもうね、よく言ってるのは、この私のフェイスブックのあのプロフィール写真にもあるんですけど、うん、まあ、夢はでっかく根は深くっていうところがあって、うん、まあその意味って何なのかなって私なりに解釈してるのは。今の自分の可能性で夢や目標を決めるものではなくて、自分が本当にね、なりたい姿、
うん、
できるようになりたい。ね、自分が今現状できなくても、ね、ちょっと上とかの目標をちゃんと定めてみること、
うんうん、
ね、っていうことが大事なんじゃないかなと。そのために、じゃあ根は深くって何かって言ったら、しっかり準備できるかどうかとか、
うん、
どんなことが必要なのかってことを、ちゃんと理解することが大事なんじゃないかなっていうところで、うん、夢はでっかく、根は深くっていうところの部分が伝えたいかなと思って、ね。
素敵なこと。ありがとうございました。
はい。
そしたら本日は、夢を叶える学習塾の石田さんに出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。